次はワイワイガヤガヤのコーナーです。今日司会を務めさせていただきます徳富です。よろしくお願いします。
藤井めぐみです。よろしくお願いします。
茅野史郎です。よろしくお願いします。
はい、そしていつもはミキサーで裏方させてもらってます荒弘樹と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。珍しい人物が今日登場しますが、
すいません、失礼します。お邪魔します。
今日のテーマはですね、時期的なものも考えてですね、卒業式というようなことのテーマで、いろいろお話ししたいと思いますが、卒業式と聞いてどうですか、みぐちゃん。
そうですね、私は小学校の頃の卒業式なんですけど、ちょうど担任の先生も定年ということで、一緒に卒業というような形でしたね。
一緒に学校去って。
そうですね。はい。
そうですね。私の場合は、小学校卒業の時の記憶っていうのは、同級生が15人だったんですよ。で、15人って結構多い方なんですよね。我々の年代としては。1級上が8人ですし、1級下は3人しかいなかった。その間で我々は15人いたんでね。15人で卒業式やった時、父兄の方が多いんだよね。
そうですよね。
いや、父兄って在校生の父兄もいるんでね。
はいはい。
だからなんか卒業式っていうとね、その主役よりも周りの人がね、なんか
先生方とか来
賓とか、来賓とか父兄の方が多いなと、そういう記憶がありますね。まあでもなんかきちっと、なんちゅうんだろうな、祝ってもらったっていうかね、
いいですね。
そういう感じはありますね。でよく小学校だと記念品として英語の辞書がもらえるんだよね。PTA かなんかが用意して、
PTA 会長の壇の上に乗って生徒代表にこう渡すようなシーンがありますね。
ま
あ、
我々の場合は一人一冊ずつもらって、
15人です
ね。そうですね。入場者も記念品も一緒にくれた、くれたというか、なんかそんなのが思い出されますね。小学校の卒業式は。
卒業式って言ったらなんかやっぱり小学校中学校の方がなんか思い出に残ってますよね。高校は僕高校もちゃんと卒業してますけど、受験があってですね、卒業式出てないんですよね。
なるほど、そうですか。
だからもう
受験の試験の当日が、
そうそうそうそう。なんかまあ旅行日だったのかもわかんないんですけど、出てないし、大学の卒業式なんてもう行くかいっていうのが、
ね、卒業はしたんです。
卒業は一応してるんです。
なるほど。私はちゃんと卒業証書をもらいに行きまして。
ああ、大学にないですね。だから未だに大学の卒業証書って家にないんですよ。
どこにあ
るの？わかんない。もう大学に廃棄されたんじゃないかと思うんですけど。
あ、受け取りに行ってないんだ。
別のなんですよ。卒業証明書っていう書類はもらったんですよ。
ああ、別に卒業証書なくてもね、証明書取れば、就職や教員採用試験には問題ない。
試験は全然問題ないですね。
なるほど。そっか。
はい。で、昨日なんかこちらでやってるアイヌ語教室の修了式があった
そう
ですね。私も実はアイヌ語教室行ってるんですけど、なんか2回以上行かないと修了証書がいただけないんですけど、私なんか2回以上行ってなかったみたいで、いただけなかった。
それは残念ですね。私は立体、はい、アイヌ語教室の事務局長もやってますけども、藤井めぐみという名前はなかったような気がする。後で確認してみましょう。もしかしたら2回来てると、その修了証書っていうのが出てるかもしれません。
2回すらも来てなかった。
いや、もしかしたら来てるかもわかんないね。
いや、来てるはず
なんです。じゃあ調べてみます。で、この修了証書というものも、まあ、アイヌ教室の場合は公的な機関じゃないですからね。北海道アイヌ協会という社団法人が、北海道や国から助成金を得てそれで運営しているものですから、全くの民間団体がやっているものですから、修了証書といっても小学校中学校高校とか、例えば職業訓練学校とか、そういうところの修了証書とは全然違って、平成21年度の課程を修了したことを称するって書いてるだけだから、実は公的な効力はないんですよね。半分お遊び。
いや、けどね、自主的にね、勉強しようと思って、何人も集まって。
だから勉強している人にとっては励みになるんじゃないですか。
そうですよね。1年1年ね。
そうそう。だからその修了証書、まあ私冗談で言ってたんですけど、修了証書15枚集めたら、もうあなた先生にしてあげない。でも15枚ったら15年間かかるから、
ね。そうですね。1年1枚
ですね。お前15年やると相当なもんですよ。
いや、先生になれますよね。
15年やればきっとアイヌ語の先生になれると思います。
まあそういうふうに夜アイヌを自主的に勉強している方もいますよね。
そうですね。
シロさん学校の頃のなんかこう思い出なんですか。
そうですね。私小学校まあ5、6年の頃ですね、よく校庭でソフトボールやったりして遊んでたんですよね。まあ小学校4年ぐらいからかな。そうするとね、校庭の隅っこの方に摩訶不思議な建物があった。でそれがブリキで作ったブリッキというか、屋根吹く鉄板ありますよね、
はいはいはい、
その鉄板で壁も拭いてあって、一間隔の建物だね、
うん、
縦横一間ですから
直方体みたいな、
そうですね、
うん、
直方体っていうのかな、まあ、縦横は同じ長さで、
はいはいはい、
長いから直方体っていうの
そう、う
んでそういう建物で、実はそれ法安殿っていうんですよ、法安殿、名前知ってる方いらっしゃるかどうかわかんないですけど、昔の学校ではそこに、明治天皇のか昭和天皇も入ってたのか、まあ、天皇陛下 の、 写真が飾られてたものなんですよ、
ね、名前だけは聞いたことあります、
その法安殿は私が小学校の時にはもちろん使われてなかったんですけども、それが後にですね、うちの父が小学校でいらなくなって捨てるって言った時にもらってきて、なんとうちの茅野茂二谷アイヌ資料館の後ろの方にちゃんと置いてあるんですよ。歴史的遺物として。してうちの父がよく言ってたんですけども、自分が小学校に通う時に校門でまずピタッと止まって、その法安殿に向かって一礼しなければいけない。でその一礼を怠ると、その職員室から見ていた校長先生に、まあ茂る来い、法安殿に一礼しなかったらパキンと叩かれたと。それでよく言ってたのは、この法安殿は恨みの建物です。この恨みの建物は負の遺産として残さんといけない。
だからもらって
たんですね。そう。だから、もう捨てられようとしてたんだよ。もう廃棄処分されそうになったのはそれを作ったから、二つの意味で意味があるね。その法安殿の命を作った。アイヌにとって、まあ、まあ、アイヌか、ヒサムもそうですけど。
子供たちにとって。
うん、もう子供たちにとってひどい。なんて言うんだろう、頭叩かれて、
今日、今日の思い出がね、
やろうと。遺産ですね。まあそういう意味で二つの重要な意味があると思いますね。
信濃さんにはそういうものがあると。
そうです。
ぜひお越しください。
そうですね。興味のある方は法案で、入館料払わなくても外に置いてあるので、
買うことがあるので。法案だけでも
ぜひいらしてください。あと、チセグといって、伝統的なアイヌの建物も、5件ほど復元してあります、
ね、はい、さっきのニュースにもあります
よね。そうです
ね。ニブタにもある。
そうです。はい、うちのニブタにアイヌ資料館にもありますので、ぜひ、お越しください。
はい。はい、ということで、うまく締まったところで、ワイワイガヤガヤのコーナーでした。